これより本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は新改訳聖書第二コリント12章の5節から10節であります。教会備え付けの口語訳聖書では290ページ、また私が持っております新改訳聖書では328ページとなっております。私は口語訳聖書の方をお読みいたします。第二コリント12章5節から10節をお読みいたします。私はこういう人について誇ろう。しかし、私自身については、自分の弱さ以外には誇ることをすまい。もっとも、私が誇ろうとすれば、本当のことを言うのだから、愚か者にはならないだろう。しかし、それは差し控えよう。私が優れた啓示を受けているので、私について見たり聞いたりしてる以上に人に買いかぶられるかもしれないから。そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れ去らせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが、主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで、自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。アメン。本日はこの聖書箇所より、弱さという名の強さ、という題目でクリス先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
弱い時にこそ強いという言葉は本当に素晴らしい御言葉だと思います。でも私は思うんですね。この私自身を含めて一体どのぐらいの人が、そしてどのぐらいのクリスチャンが、いつも本気でそう思ってるんだろうかって。いつどんな時でも自分が困難にぶつかる時に、体が弱くなる時に、家族が問題に遭うときに、経済的な試練に出会うときに、迫害に遭うときに、誰かから誤解を受けて責められたり、会社で仕事失敗してどうにもいかなくなったり、本当に上げていけばいくらでも私たちを襲ってくる弱さというものがあると思いますが、一体私たちのうちどのぐらいの人が本気で弱い時にこそ強い。だから私は弱くていいんだ。弱さを誇ろうっていつも言えるだろうか。これは皆さんに対してというよりも、私自身に対してものすごくチャレンジされていることです。今回この御言葉が与えられて、メッセージの準備をする中で、だんだん今日という日が迫ってきたわけですけども、だんだん私は正直に言うと、 嫌になってきました。怖くなってきました。このメッセージをするのが。だって、このメッセージを語る私自身が、一体自分は自分に確かにある隠しきれない弱さっていうものをイエスの御名によって誇る、そんな人生を歩んでるんだろうか。非常に大きなチャレンジが来たからです。でもそれと同時に、今日この御言葉が与えられたことには深い神様の理由があるなということも感じています。説教というよりも皆さんと会話をしながら、神様が今日私に何をお語りになりたいのか、そのことに少しずつ耳を傾けていければな、それができたら本当に幸いだなと思ってここに立たせていただいています。会話はもう始まっています。先ほども浜田兄弟がこんな気持ちで賛美を選んだとおっしゃった、その言葉を聞いたときに、その賛美の言葉を味わっているときに涙が出てきました。私たちはやっぱり強くなりたいじゃないですか。皆さん、病気より健康の方がいいんじゃないですか。健康より病気の方がいいっていう人いたら本当に正直に出てきてほしいんですけども、みんな健康になろうとしていろんなことを工夫したり頑張ったりしてますよね。私、去年1年間健康上のチャレンジが与えられました。かなり調子が悪くなって、本当にまさに弱いところを通らされて。でも健康になりたいので、素晴らしいドクターが与えられ、ドクターから診断してもらって、そして食事療法を始めて一生懸命頑張りました。そして血液検査をしたときに、素晴らしい結果が出たときに、本当に嬉しかったし、家族も一緒に喜んで、教会のみんなも喜んでくれたんです。病気だった人が健康になるってなんて素晴らしいことか。人生も計画していることが起こっていく。ね、計画っていうのはこのようになってほしいと思うから立てるわけですよね。最初からこれ潰れてもいいと思って計画立てる人いない。でしょ？やっぱり弱さより強さがいいし、失敗よりも成功がいいに決まってる。みんなそう思うんです。でもじゃあ、どうしたらパウロのように確信を持って、私は弱さを誇りますっていう、言葉よりまず前に気持ちになるのかってことですよね。これは非常に不思議なんです。先生、変なこと言わないでくださいよ。誰か思ってますか？クリスチャンだったらそう言うべきでしょう。牧師が何言ってんですかって思ってる人いますか？すいませんね、本当に。いや、正直で言いたいだけなんです。私も。私もかつては、クリスチャンの人だったら、これはこう言うべきなんだろうと思っていた時期がありました。クリスチャンホームの子として、教会の人々から視線を感じながら、そしてティーンエイジャーになった頃には、教会に行かなかったけれども、日曜日、教会の人と出会ったら、クリスチャンの顔をすることができた。ですね。クリスチャンらしく振る舞うには、クリスチャンらしいことを言うには、その中での一つ、典型的な言葉はこれだと思うんです。弱い時にこそ強いんだよって。皆さん、今までこの言葉をどなたかにプレゼントしたことないですか？書いてあげたこと。弱さを通っている人に言ってあげたり。ナンシー・ガスリーという女性がいました。彼女は祈ってお腹に命が与えられたんです。そして男の子が与えられたんですけれども、生まれてすぐに難病である、病気であることが分かった。1万人か何万人に1人の病気だった。その子は数ヶ月と命が持たずに亡くなっていきました。彼女は本当にご主人と一緒に泣いて、苦しみました。でも神様に、主よ、どうか私たちに子供を授けてくださいと一生懸命祈って二人目が与えられたんです。でも前のことがあったので今度は先にお医者さんに詳しく調べてもらいました。すると、なんと一人目のお子さんと同じ病気であることが分かった。こんな例は見たことないとお医者さんはびっくりしたそうです。 ご夫妻は迷いましたけれども、でも、たとえ人生が短いと分かっていても、生まれるために与えられた命だ。もし生まれることができるならば、この地上に出てくることを祈りますと言って、その子も産みました。そして、あっという間に天国に行きました。彼女はそれから神様に怒り始めました。主よ、あなたは良い神様、Good God じゃないんですか？なぜこんなことをするんですか？私たちが一体どんな罪を犯したと言うんですか？あの子たちにどんな罪をあなたは認めてるからこんなことされたんですか？わかりません。そんな時ある日日曜日の礼拝の後、教会の人が近づいてきて言ったそうです。ナンシー、弱い時にこそ強くなれるのよ。ナンシーの怒りは頂点に達したそうです。その言葉を聞いてですよ。何を言ってんだ。あなたに一体何がわかるの、この苦しみ。言うのは簡単だ。そう、私だって聖書にそんなこと書いてあるのは今まで何度も見てきた。知っている。だけど、doesn't make sense。わかりません。彼女はそれからしばらく鬱のような状態になったそうです。それから時間が少しかかったそうですけども、最終的には彼女が自分の体験談を本にまとめてますけども、その本の中で言っています。Don't run away from suffering. Embrace it. 苦しみから逃げないでください。苦しみを抱きしめてください。一体何が起こったんでしょう。私たちも心から尊敬し、本当に信仰者のモデルのような、そして歴史上最初の宣教師であったパウロが、私には苦しみがあるとここで告白していますね。痛みがある。弱さがある。その弱さっていうのは具体的には何であったかは、はっきりとは分かってないそうです。ある聖書学者たちは、それは目の病気か、あるいは転換を持っていたであろうと言っています。ある人は、彼は心に鬱を持っていたかもしれないとも言っています。でも今は何であったかが大事なんじゃなくて、パウロも弱さがあった。そしてそれをごまかすことさえできないぐらいの大きなものだったということです。彼は主に祈りました。主よ、この弱さを取ってください。何回乗りましたか？3回。たったの3回？と思うかもしれませんけど、文字通りの3回じゃないですね。それは、何度も何度も、3という字が出てきたら、皆さんそういうふうに受け止めればいいと思います。何度も何度ももう彼も数えられないぐらいに、昼も夜も祈ったと思うんです。主よ、私を強くしてください。私は福音のために救われました、立てられました。私はあの町にも行かなくてはいけない。この町にも問題がある。新約聖書のほとんどはパウロの手紙です。彼がどんなに忙しかったか私たちも知っています。そして彼は全ての手紙に各地方の教会の問題を書いています。全ての教会に問題があった。その問題のために彼も悩み、そして祈っています。これだけ忙しい人、そして能力のある人、賜物のある人が強くないなんて、皆さんどう思いますか？何のためにそもそもパウロは救われたのかってことですよね。これだけパワフルな主の器ですよ。病気がない方がいいに決まってる。元気で、そして弱さなんかない。ほら皆さん見てください。祈れば私のように癒されますというタイプの証を神様は用いてくださればよかった。そういかなかったんです。主の答えはこれです。パウロ、私の恵みはあなたに十分だ。つまり、私はあなたの弱さを取らないよ。あなたの体を強くしないんだ。 あなたの苦しみの状況を変えないんだ。でもね、私の恵みはもう十分なんだよって言われたんです。思うんですけど、私がそういう、そうだったです。今もそうかもしれないし、皆さんはどうかわかりませんが、弱い時にこそ強いっていう言葉は、なんか人生がうまくいかない時に、苦しむ時のプラン B か C のような気持ちで言ってしまうことはないですか。でもパウロにとってはこれはプラン A だったんです。そうか、主よ。弱いままでいいんですね。このままにしてくださるんですか。わかりました。私はこれからは弱さを誇り、この弱さの中で生きていきます。これが私の人生のプラン A なんですね。私たちと全然違う応答を彼はしたんです。しょうがないよ。どうせ神様この病気治してくれないんだもん。とかね。どうせこの問題はね、もう今まで私頑張ったし、祈った。祈ったけど変わらないんだ。だから主の御心は、ね、こういう時私すぐ御心とか言いますけど、御心はね、私のお心とは違うんだからしょうがないじゃん。相手は神様なんだからと言って、プラン B か C ぐらいに切り替える。そんな人生に喜びはあるんでしょうか。パウロは言いました。私は大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。ノートルダム大学のソシオロジストでクリスチャン・スミスという先生がいらっしゃるそうです。彼がある時にこのようにおっしゃいました。今アメリカで最も成長している宗教は何か知っていますか？その宗教に入る人が一番多い。それはキリスト教でもない、イスラム教でもない、仏教でも、あるいはそのイースタンレリジョンでもない。それは MTD というものですって言った。これは本当にそういう宗教があるわけじゃないですが、MTD とは何かというと、モラリスティック・セラピューティック・ディエズム。モラリスティック・セラピューティック・ディエズム。つまり、神様は私の人生をいつも祝福してくださるんだ。私が仕事でうまくいくこと、お金持ちになること、健康でいること、素晴らしい人と出会って幸せな結婚をすること、そして私がいつもニコニコしていることを願っているんだ。それがまずセラピューティック。人間が欲しいものを与えて心を癒す神様を求めている人が本当に多い。でも一応神様っていうのをそこに置くために、私の神様は私がお願いしない限り私の人生とは関係ないんだ。私が助けてくださいと言えば来てくれるけど、でも普段は遠くにいるんだっていう、そういう神観っていうんでしょうか。あるいは信仰心みたいなもの、そういう宗教が実際あるわけではないそうですが、この価値観、このカルチャー、それがアメリカ全土を覆っている。そしてそれは教会の中にも入ってきているとスミス氏は言っています。私たちももしかしたらその誘惑にあってるかもしれない。神様は私を祝福しなければならない。私のすべての弱さを取り除いてくれるはずだ。私は絶対につまずかない。絶対に成功する。絶対に怪我をしない、病気をしない。子供たちもみんな成功者になる。そういう神様を求めていたら、がっかりすると思います。そして私の残りの人生を怒りと失望感でいっぱいにしてしまうかもしれません。神様はパウロにおっしゃいました。私の恵みはあなたに十分です。神様の恵みとは何でしょうか。それは恵みという言葉の定義からまず考えましょう。恵みとはまず二つの面から話します。一つは私たちが受けるに値するものを受けないということ。どういう意味か。私たちは 罪人として本当は神様から罰せられ、そして永遠の滅びに叩き落とされるべきものでした。それが私たちが、私がデザーブするものです。愛する人との愛が壊れ、そしてこの世界が、この人間関係がめちゃくちゃになっていく。教会なんかそこにあるはずがない。これが私たちがデザーブする、受けるに値するものです。でもそれを受けない、これは恵みだと聖書は言います。その反対側の面は、私たちが受けるはずのなかったものを受けているということです。それは私の罪の許し、無条件の愛、永遠の命、兄弟姉妹たちと共に同じ神様を真ん中に置いて、本当は他人であった者たちが犠牲を払ってでも愛し合う、そのコミュニティ、私の人生の根底から覆されるこの救い、キリストの福音の中に私は入れられる。こんなのを受けるはずがなかったんです、私たちは。それを私たちはただでもらいました。この恵みはちょこっとだけ私たちもらったんじゃないんです。グラスの半分まで神様入れてくれたんじゃないんです。十分だって言ってるんです。で、聖書が十分であるという時には、このグラスにギリギリね、なんか水入れたら表面張力っていうんですか、表面じゃなくて上がこう盛り上がる、そこぐらいまでですかって思うかもしれませんが、そうじゃないんです。神様が十分っていう時には溢れてるんです。溢れてあなたや私の人生を周りからも包むんです。中から満たし、外から包む。これが主がパウロに言われた、キリストの力が私を覆うために、インサイドアウト、この恵みはあなたに十分である。主はあなたにって言ってるんです。あなたという一人の人に、個人的に今のあなたの弱さのど真ん中で、私の恵みは十分だって言ってるんです。あの人とかこの人は関係なくて、私はあなたに言ってるんだよ。私はあなたの弱さを知っていて言ってるんだよ。そうです、イエス様とは私の弱さを知ってくださる救い主です。そのためにイエス様ご自身が弱くなってくださいました。もう十分だから、あなたの弱さの中に、あなたの弱さという土の中に、この恵みはまず植えられて、そしてすくすくと育って、その土壌においてのみ完全に現れる。現れるということは見えるっていうことです。私たちの勝手な理想論とか、ね、神様を信じてたらこういう人生になるっていうことじゃなくて、必ず確かに私たちはこれを体験するんだ。主がそのように約束してくださっています。皆さんも経験されていると思いますが、神様っていう方は私たちに説明してくださらないですよね。なぜですか、主よ。なぜこんなことがと言っても、説明をしてもらうっていうことはほとんどない。今朝、ニューヨークの教会で礼拝を持ったときに、一人の兄弟がこう祈られました。主よ、今週も雪がたくさん降りましたが、本当に足腰痛くなりましたが、雪を感謝します。なぜならば雪かきをすることによって、私の筋肉が鍛えられたからですって感謝されたんですね。私、アーメンって言ってしまいましたけども。でもそれはいいことだ、素晴らしいと思いますよ、その感謝は。でもそれはその方の個人的な感謝であって、主がそう説明されたからじゃないと思うんですね。同じように、なんでこんなに雪が降るのか、今年は、なぜ私の人生にこんな弱さがいつまでもあるんですかって聞いても、主は沈黙、あるいは別の答えをされることがほとんどだと思います。でももっと素晴らしいことは、主は約束をしてくださる。パウロ、私はあなたの弱さを取り除かないけど、その弱さの中に私が来て、私の恵みを十分にもう与えている。その弱さというのは、キリストの力があなたを覆うためであって、私の力がその中で完全に現れるためだから、そのままでいいとおっしゃっている。 パウロはどのようにこの主に反応したでしょうか、応答したでしょうか。もちろんそれはもう分かっていることですが、パウロは与えられた弱さを神様からのギフトとして受け取りました。今さらっと言っちゃいましたけども、ギフトとして受け取ったんですね。贈り物として。そんなんいらねえや、なんだよそれって言ってバーンって投げたりとか、プイって、そんなものあんたくれるような神様だったの、知らないって言ってどっかに逃げていったりしなかった。パウロはありがとうございますってこのギフトを受け取ったんです。それが彼の言葉の中によくわかります。私自身については自分の弱さ以外には誇りません。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。この甘んじていますっていう訳はあまり良くないんじゃないかなと思ってるんです。英語の聖書の方がこれは分かりやすい。 I am content って言ってるんです。満足してますって言ってるんです。甘んじるって言ったらね、しょうがないよね、もうどうせ俺が文句言ったって神様は取ってくれないんだから、変えてくれないんだからって言って、仕方なくいやいや渋々弱さの中で座ってるっていう、ただの我慢みたいな感じですね。そうじゃないんです。パウロは積極的に手を差し伸べて、私はそのことを誇りにします、そこで満足してますって言った。誇るっていう時にでも気をつけたいのは、それはまるでパウロが自分に与えられた病気をなんかね、街に出てって、見て見て俺病気なのとかってなんか体を見せて、ほらこれがトゲで、でも別にトゲが刺さったわけじゃないんですけれども、体のトゲとはこれだよって見せたとか、あるいはね、聞いて、俺鬱なんだ、でも誇ってるんだっていうように、なんかそういういわゆる誇る、この世的にみんなに見せびらかすっていう意味の誇りではない。これはもっと静かで深い確信を伴ったもの、これでいいんだっていう自分の中のうなずき、これを受け止めますという受け入れ。しかしそれとともに生きるとはどういうことを意味しているのか分かった上で、信仰を持って受け止める覚悟、献身に近いですね、これはね、だと思います。だから本当に今日の、この御言葉、私も今まで何度も何度も自分の中で味わってきた御言葉ですが、だんだんこの日が近づくにつれて怖くなってきたって言ったのはこのことなんです、ね、綺麗な結論がないんです、このメッセージには。皆さん今日のポイントはこれとこれとこれでってブレッドポイントで3つぐらい出して、で最終的にアプリケーションがあって、このようにしましょう、でアクションプランを立てましょう、今週はこうしてくださいって言えないんです。だから今日帰った時、後で皆さん今日何聞いたっけ、どうしたらいいんだっけ今日って思うかもしれないんですけど、ごめんなさい、でもそんなもんだと思うんですから。もうなんか会話、残りの生涯ずっと続くであろう、これは主との会話。マザーテレサを知らない人はいませんですね。マザーテレサが何をされたか、どれだけ多くの人に感動をもたらし、愛を運び、マザーのその奉仕を通して、たくさんの人々が世界中からあの地にカルカッタに集まり、自分の身を、その人生を捧げて献身し共に働いた。そしてたくさんの死にゆく人々が神の愛を体験したことでしょうか。マザーテレサに、人間の奉仕者としては、愛の奉仕者としては、マザーテレサに、その及ぶような人はなかなかいないんじゃないかと思う。ところが2007年にそのマザー・テレサの人生をまとめた 一冊の本が出版されたときに、たくさんの人はショックを受けたそうです。それは、実は彼女がまだ10代の若い頃に、イエス・キリストに自分の人生を捧げますと祈った。そして、あなたがおっしゃることには私はすべて従いますと、献身をした直後から起こった神様との暗闇の関係。そのことについて、実は赤裸々に、非常にショッキングな告白が載っていた本だったからです。彼女は自分の心の本当の苦しみを、本当に親しい先輩の神父に書き送っていたそうです。それは何十年にも及びました。それがまとめられて本に出たときに、その言葉の中には、Dark night、暗闇、暗い夜、Loneliness、孤独、という言葉が何度も何度も何度も何度も出てくる。あるところでマザーは言っています。私は主イエスを愛する。イエス様以上に私を愛する方はいない。なのに、なぜ私が愛すれば愛するほど彼は遠くに行ってしまうのでしょうという嘆きが書かれてあります。本当に彼女は夜中眠れなくて、自分のベッドの上でのたうち回るように主に泣き叫び、この弱さを取ってください。私はもう生きていけません。こんなに私が弱くなって、一体どうしろというのですか。彼女は泣き祈りました。そんな主との関係、いえ彼女は言っています。関係さえなくなってしまったのではないかと気が狂うようでしたと。そんな関係を何年も通った後、彼女はあることに気づいたそうです。主が私を弱くされたのは、私がもっと主を慕い求めるためだ。こんな状態でも、まだ主を慕い求める私、これの思いはどこから来るのでしょう。それは主が私を求めているからだということが分かりましたっていうんですね。普通の人だったらもう諦めていたかもしれない。でも主よ、私は今もあなたを愛しています。私のためにあなたが死んでくださり、今生きておられることを知っています。そのあなたを伝えるためにカルカッタに使わされたことを知っています。だから私は諦めません。このままの状態でも私はあなたに生涯を捧げますと言いながら、祈りながら彼女は歩んでいったんです。そのような心の痛みは生涯続いたと書かれていますけれども、しかしこの本をまとめた神父さんが最後に言ったのは、マザーは何十年もの人生で毎日24時間、1年365日、いつもイエス・キリストと歩んだ人だった。彼女以上にイエス様を知っている人は私は知らないって言ってる。私の日本にいる母の話をさせてください。母は癌になって、その闘病生活が始まってもう15年近くなりました。本当に神様のまさに恵みのゆえに、15年間この地上で生きることが許されてきています。でも常に体のどこかに癌が転移しながらの手術と投薬を繰り返しながら戦って続きました。癌が分かってから5年ぐらい経った時のことだったと思いますが、電話で話していました。母さん、イエス様癒してくださるから、信仰を持って祈ろう。癒しを信じて祈ろう。と私は一生懸命言うんですが、どうもあんまりその言葉に励まされてないっていう雰囲気が伝わってくるんですね。受話器の向こうから。母さん、ついに言っちゃったんです。本当にひどいなと思うんですけど、今思えば。癒しのために祈ってるのって言っちゃったんですよ。私もフラストレートして、本人が癒されたいと思わなければ、どうすればいいのかと思ったんですね、私も。で、つい、癒されたいのって言ったら、って言うわけですよね、母が。と思いました、私は。それは、主が癒してくださる方ではないというふうに、不信仰になったのかなと思ったんですね。神様はこの世界を作られた、私たちの体を作った方だ。そう信じるならば、癒しも必ずあるはずだ、はずでしょ。言ったら、あのねっていうわけです。 私時々ね、このままでいいかなって思うのよって。マジで母さん、なんでって言ったら、だってね、弱くされてから私はやっと恵みに気づけたのよって言ったわけですよ。がんになって初めて病気の人の苦しみが分かるようになってきた。私は健康だった時には一生懸命いろんな人のために奉仕をした。病気の人のところにお見舞いに行って神様の愛を伝えた。だけど多分一度も人の痛みを分かった上で主の恵みを語ったことはなかったと思う。でも今はね、本当に恵みがこの痛みから私の中に入ってくるのよと静かに語ってくれました。そのような人に私が一体何を言えましょうか。五体満足で健康な私が、神様は絶対癒す方だ、癒さなければいけないという勢いを持って病人の人に説教するような、その私に対して痛みと弱さを通っている一人の人は、このままでもいいかもしれない、なぜならば主の恵みが十分だからと教えてくれました。私は今日皆さんが通られている弱さを何も知りません。本当に大胆なことを言って傷つけてしまった方がいらっしゃるかもしれないので、それは本当に申し訳ないと思います。でもそれは本当に私、誰もお互いにその痛みや悩みや苦しみの淵にまで一緒に行ってくれる人は夫婦であってもいないんです。それはイエス・キリストだけです。神であったお方が私たちと同じ人間の肉体という弱さをまとって地上に来てくださいました。罪を犯されなかった方が罪人として扱われて、鞭で打たれ、頭に茨の冠を突き刺され、血を流されたんです。唾をかけられ、愛した弟子たちから裏切られ、徹底的に弱くなられたんです。なのに一体私たちがクリスチャンだったら強くなきゃいけないんだ、なぜ言うことができるでしょう。弱さによって救ってくださった主の弱さを私たちも誇りとしようではありませんか。皆さんに与えられた今戦っておられる弱さを通して、どうか主の栄光が輝きますようにと心からお祈りをしています。私もその一人です。共に祈っていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたを私たちのお父さんと呼べることを本当に感謝します。あなたは私たちに強くなってほしいのではなくて、弱さを認め、そのままであなたのところに、愛するお父さん、お父ちゃん、ダディとして駆け込んできてほしい。あなたをもっと信頼して、私たちの弱さをかき消してないものであるかのように変えてくださるあなたの力を信じて来てほしいと願っておられます。私たちに与えられた、あるいはそれが起こることを、人生に起こることを許された弱さを感謝します。感情的には ついてこないかもしれませんけど、感謝することを選びます。どうかもっともっと毎日毎日あなたの御言葉をよく噛みしめ、パウロが多くの痛み、苦しみ、悩みの中で確かに体験した主の恵みとは一体何だったのか。私はキリストの力が私を覆い支配するためにこの弱さを喜んで誇ろうとこの人に言わせたこの恵みの体験を日々日々与えてください。時には私たちは叫ぶでしょう。時には耐えられなくなってあなたに文句を言ったり周りの人にイライラしてしまうことがあるかもしれません。あると思います。その時に助けてください、主よ。罪を犯さないように助けてください。でも、ありのままに弱さを隠すことなく、何か他のもので自分の虚しい心を満たしたり、弱さを忘れるために、この世のいろんなもので、お酒で、遊びで、お金で、この世で手に入るあらゆるものでごまかすことのないように弱さに向かい合う人にさせてください。Don't run away from suffering, but embrace it. そう言ってくれたあの姉妹のように、この弱さを抱きしめるくらいに、私たちが自分が強いから抱きしめられるんではなく、あなたが強い方だから、あなたが恵みにおすでに注いでいてくださり、それは十分に溢れているから、向かい合う、抱きしめる、誇ることができる小さな弱き器とさせてください。お父様、感謝します。お一人お一人、あなたの愛する子供たちを、今週もあなたの御手にお委ねします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。